冒険。
シンディーさん、
もう一回言うよ。
あってね、
どっちで言うよ。どっちで言うだよ。ちゃんと最初からもう一回入れ直そうよ。
だって俺はシンディーさんしか言わないもん。
そうだよね。俺シンちゃんしか言わないからな。
そっちにどっちか寄れ。
じゃあシンディーにしよう。
シンディーにしよう。
シンディーや。ね、お誕生日おめでとうございます。
誕生日おめでとう。
スリーマン使いたい。スリーマン使いたい。
じゃあ行こうか。
せーの。
シンディお誕生日おめでとうございます。シュイエ
ーイ、ありがとうございます。
ということで今日は2月9日、はい、今日はエルマーの冒険第48回の収録となりました。本日お誕生日で、
え、
いくつになったんですか？
ごめん、自己紹介からしていいかな。
ああ、そういう、そうそうそういう、ね、
エルマーのシンディです、よろしくお願いします。
イエーイ、
エルマーのヨネです。お久しぶりです。
エルマーのアンナです。イエーイイエーイです、
イエーイ。
はい、
なんだっけ、シンディさんそれでいくつになりましたっけ？
35です。
え？
35です。35です。
おめでとうございます。四捨五入すると？
いいですね。
四捨五入すると？
必ず出てくるよね。
四捨五入すると？
四捨五入すると？
40です。
イエーイ。まあやっと君も立派な大人の仲間入り。イエーイ。
35か。
あ、疲れた。
小学生の子供がいてもおかしくない。おめでとうございます。
そうなんだよね、だ人生設計ではそうだったはずなんだよ。俺25でもう子供を持ってるはずだったからさ。
今日じゃねえ、今5年生あ4年生
ぐらいの子供がいるはずだったんだよ、うん、おかしいな。
どこ消えちゃったんだろうね。
計画がだいぶ狂
って
ます
ね。あ、ダメじゃん、その代わりからさ、なんかさ、はい、やりちゃんとかさ、
はい、
あの高峰くんとかさ、はい、いるじゃん子供。
ギターじゃん。
あ、そうだね。
そっか、
金で買えるやつじゃん。
かわいい金で買える子たちが。
そうそう。いやいや、でもさ、ほら金で買えてもさ、ね、やっぱりさ大事にさ育ててあげないといい音しないでしょ。
そうだね、うん、僕なんて言えばいいのかしら。
そうかって、
ね、今日もさ、ありがたい、すごいありがたい話なんです、ありがたい話なんですけど、
もう神々
ですね、うん、ありがたいんですけど、まあ、朝からね、いろいろと、まあ、Twitter しかり、ミクシーしかり、Facebook しかり、あと、まあ、実際ね、あのメールでもこうおめでとうございますって来るわけですよ、うん、ありがたい話なんですけど、あ、全員返信返すんだってなると、うん、俺今日大変だなっていう。
頑張ってくださいね。
頑張ってくださいね。
黙々とね、あの朝からこう ね仕事、今日も朝から仕事あったんですけど、その合間を縫ってこういろいろ返してるんですよ、メールとか。ありがとうございます、ありがとうございますっていうのをね。でも、まあ返す内容なんてさ、基本的にはもう俺何も状況変わんないわけじゃんよ。
うん、
そうだ。だからまあ、一生懸命頑張りますみたいな。うん、さっき社長からもメールが入った。社長と今日会ってたんですよ、俺。職場で。
アホやな。
会ってたけど、普通にさ、デコメが来た、デコメが。
デコメが来てますよ、社長から。
違うよ、それは、ただ単純に、社長がデコメ送りたいけど、送る相手がいないか、しんちゃんのところ
で。そうね、今まで
見せられてたからね。たまたま、うん、
ネタがあったからっていうな、
ね、そうい
うこと
な。でもね、そこも一生懸命返さなきゃ。だから今日ね、スタジオ終わって家帰って、お酒飲みながらゆっくり一個一個返していくっていうね、うん、そういうのが待ってるわけですよ。
いいじゃないですか。
どんな誕生日やねんちゅう。
まったりとしてて。
いいじゃないですか。
ね、まあ誕生日ちゃんとね、スタジオに、スタジオに入れたっていうのもありがたい話なんですけどね。うん、まあ今日無事にね、ヨネちゃんもスタジオ来れましたからね。
うん、今日は無事に来れましたよ、大丈夫ですよ。
はい、今日は無事に。
ちょろっとアクシデントが起こりましたけれども、とりあえず無事に来れましたよ。
びっくりしちゃったよね。
ね、
今日も無理か、みたいな。
一瞬呪われてんじゃねえか、エルマ思ったよな、
大丈夫です。なんとか間に合いました。
まあ全員集合するのが前回のライブ
以来ですよ、以来ですね、またなかなかね。
ね、ごめん、そう、前回のライブって何日だったっけ？
だからね、1月のほら頭にうちで集まってスタジオ、
3日だったでしょ？それ、
そう、ロックスでスタジオ練習して、うん、でそれで収録して配信したじゃないですか、うん、でその1週間後か何かにライブだったんですよ。
あ、12日だ。
そう、
12日だっけ？
12、
あ、そうだ、12日。
あ、思い出した。あ、分かった分かった。
1月の12日。
あ、すっきりした。スタジオの間中ずっと考えてて。
あ、そうだよ、だから成人式の 前の日だよね。
そう、うん、なんでこんな日に入れたんだよとか思いながらね、
ごめんね、ごめんね、うん、
すいませんで
した、まあ、ふざけんなとか、
ね、あの初のね、初のというか俺の生ギターを使ってのエルマとしては初ライブになったわけで、
どうでしたかね。
予想外というか予想以上にすご
なかなか良かったんじゃないでしょうかと僕は勝手に思ってるんですけど、
はいはい、うん、まあすでに YouTube の方にもね動画とかアップしてますけど、
やってる2人が良かったって思えたライブは良かったんじゃないですか。
何それは、シャレ聞いてる君からすると良くなかったって言いかしら。
いや、良かったと思います
。まあ、私的には全然だったけど、みたいな格好がつくのかな。
お前らがいいと思うなら、おい。
じゃあ、そうしとこうか。
じゃあ、まだまだだな。
まだまだ頑張んなきゃな。
うん、いかんな。
そうそう、まだまだ先は長いぞ。
そう。まあ、そういった形でライブ行いの、うん、で、翌週には俺ソロでライブやりの。
おう、そうですよ。
ああ、そうだったね。
う
ん、
そう、そう、下北沢でそれライブやりの。
どうでした？
楽しかったですよ。
あ、良かったですね。
久しぶりなの会場も。
どこだっけ？
下北沢アーティスト ね、でやって、でさらに、今月2月の頭にはまたロックスの方で、
そうそれが一番さ面白くてさ、
そうだね、
そこが、
ね、
なんか印象になってた。もうなんかさ
夏目のイベントね、
1月のことすっかり忘れてたけどさ、
基本的にあの楽しんでやってましたからね、俺とトシさんは、
う
ん、
いいじゃないですか、
面白かったです
よ、うん、トシさんが
まさかあれはみんな、
西城秀樹で
秀樹で来るとは、
第2弾第3弾でやるみたいだから、みんな来た方がいいですよ、あれは面白いし、
面白い、実際ね、うん、あの結構人も集まってくれたのよ、うん、あのイベント、まあほらだからうちらがあの1月頭にやったあのエルマーでのライブの時のあの閑散とした、こう
まあね、ああいうのも味わ
っておかないと、ああいうの味わっておかないとっていうライブに比べると、うん、とんでもない数の人が集まってくれたんで、
素晴らしいじゃないですか、
失礼しましたね、うん
うん、でやっぱりなんかどっかのあちこちでこう耳にしてたりする曲が流れるから、やっぱり聴、うん、いてても、
まあ聴いても あれかみたいなね、そういうのがあるから、ね、
うん、だからちょうどほらうちらの次回のライブなんかだとさ、こうちょうど、まあ、後で、ね、詳しく告知しますけど、割と知り合いの方々が多いじゃないですか、うん、出演者の方々も、うん、っていうのもあるんで、こううちらの曲を知ってくれてる人も多いから、うんうんうん、そういった部分では楽しみというか、うまく盛り上げることができればいいななんて思いつつ、うん、もう新曲も用意したりとかね、いろいろ考えてますんで、そちらの方も楽しみにしていただければという感じなんですけど、そうですね、うん、まあ2月ですよ、
うん、何が、
いや、
今ね、
大きなイベントが、まあ笑う、
あ、そうそうそうそうそう、
女子連、世の女子連中は、
そうそうそう、
ほらラジオといえばほら時系列に沿ってこういったネタを話すのがラジオでしょ、うん、あ、なるほど
ね、来週ね、
うん、
来週のバレンタインデー、
女性陣は、
女性陣が
お忙しい、
はい、皆さんご予定はいくつもらう予定ですか。
母親と
母親くれるんだ、まだ35の独身男に母親くれます、優しいな、
優しいし、うちの母親くれるんです、ちゃんと、で、あと多分、うん、あの今目の前にアナさんはくれると思うんですよ、もしくは、ね、お前ダイエットしてるからあげねえって言われる可能性あるんだけどね、
どっちかな、
それいいね、
どっちでかけるか、
どっちでかけるかっていう、
一応それも入れとこうか、
あと職場で社長の奥さんくれるかな、うんうん、で新しい女の子入ったんで、うん、あのその子が残ってれば、お
新しい女の子どうだ、
女の子っつうか女性の方がね、
女性の方
入ってくれた
んで、いくつの人、
俺の1個目だった、
あ、そうなんだ、
うん、そうなんですか、
この方が一応決まって、休み明けから来てくれることになってるんで、来た初日にやっぱ会わないからやめますっていう話にならない限りは、うん、何かしらはあるんじゃない、う
ん、
一応
なんだよ、みんな義理チョコ、
チンリさんどうなんですかね、
今ごめんね、今放送事故になってますけど、まあほらヨネさんはね、ヨネさんは嫁さんがね、
まあ
一応くれるわけでしょ、
一応くれるんじゃないかなと思ってますよ、どうなんだろうね、くれなかったりしてね、
うん、今更かん、
え、いるのみたいなこと
言う、え、今更みたいな、
あ、そういう感じ、あ、そういう感じ、あ、じゃあ、うん、いいですみたいな話
になるかもしれない、でもアンナさんは旦那にはあげるの、
あげるよ、
息子には
あげるよ、
おお、素晴らしい、
しかも毎年手作りで、
違う、手作りか、
あ、でも去年は買ったんだな、時間なくて、あ、仕事が入って
たから、俺手作りチョコにちょっとあの トラウマじゃないんですけど、あのトラウマを与えてしまったんじゃないかって、
あ、でも私いつだかあげた時はほら、あの便乗してしんちゃんにも手作りのチョコ
あげたじゃん、ね、あの手作りチョコってほら基本的にあの本命だったりとかするわけじゃないですか、特に小学生時代とか、
昔はね、
うん、今のね、友チョコどうのこうのとかいろんなしきたりが変わったっていうかさ、うん、そういうやつじゃなくてさ、こう、うちらが小学校とかの時ってもう完全にね、そう、うん、好きな人に手作りチョコをあげるっていう風習だったじゃないですか、 私小学校低学年ぐらいの時にあの近所の女の子の家が遊びてるわけですよ。もともとインドア派の人間なんで、あの男の子の友達よりか女の子の友達の家に遊ぶことが多かったのね。
いやらしい。
いや、でもガキンチョの頃ですからね。
そうですね。
今やったら犯罪ですけど。で、そう、女の子と、まあ当然仲いいわけじゃないですか。で、その女の子がね、こう、バレンタインの日にチョコをくれるような形になったわけですよ。で、まあ小学校低学年ですよ。男の子からするとやっぱ恥ずかしいのもあるんですね。なんで、差しで渡してくれればよかったの。1対1で、どっかね、誰もいないどっかなんかで普通に渡してくれるなり、なんかしてくれればよかったんだけど、通学途中か何かに、俺友達として通学をしてる時に、その子がその子の姉貴と一緒にガーッと来て、っていう状況で俺にチョコを渡そうとしたもんで、当時、ね、小学校多分2、3年ぐらいの、竹中慎二君は、恥ずかしくて走って逃げたんですよ。
かわいそう。え、
号泣したらしいっすよ、女の子。その後その女の子とは遊ばなくなりっていうね、好感度が一気に下がるネタを
その時にさ、勇気出してもらってればさ、もしかしたらさ、今頃さ、お嫁さんになってたかもしんないじゃん。
小学校の時のそれがですか。
そうですよ、だってそこでしょ。
そう、今頃も64キロまで痩せてないですよ
100キロ超えから
チョコレート食いまくりで、
あでも分かるな。
で
もやっぱそういうのありますよね。
あるでしょ。
あるあるあるある。恥ずかしいよ。
恥ずかしいでしょ、やっぱり。
小学校低学年だったら。
そうか。だから多分その女の子もお姉ちゃんと一緒に来たのはきっと一人では私に行くのが恥ずかしいから。
女の子の心情としてはやっぱそうなんだろうよ。
お姉ちゃん一緒についてきてって言って来たんだよ。
多分ね、そうなんだろうね。
勇気振るって。で大丈夫、お姉ちゃん一緒に見ててあげるから行ってきなって言って、ね、渡したところ
で。ああ、もう見えるな。
ひどい。
相当ひどい男だよね。
最低。
絵面としてね。
ああねー、でもなー。
でもねー、やっぱり特に、ね、男の子の友達と一緒にいるときって無理よ。
横ではもうヒューヒュー。
で、お前チョコもらえぬかよみたいな感じになるんですよ、絶対に。
ちげえよ。
ちげえよ。俺別にこいつのこと好きじゃねえよみたいな雰囲気になるじゃん。
もらえねえよ。いらねえよってなっちゃうよ。
高学年まで行きゃいいさ。高学年なんて逆にふざけて、チョコくれよとかって言えるからいいんだよ。うん、低学年言えねえよ。つうか、俺の時は言えねえよ。
言えない。
今のガキはどうか知らねえけどよ。
今は結構仲良し、小良しなのかね。
そう。だって、小学校の時なんて男となって敵対、敵じゃんよ、基本的には。そうそう
結構敵対意識
が。女子なんかいうこと教えるかよっていうノリじゃん。そうそう
そ
う
そ
う、
すげえ嫌な子。
いや、でもそんなんだったんだよ、本当に。
そうそうそう。
女子だって結構ツンツンツンツン男子に。
そう。女子がやってる股間日記を取り上げて男子弁女子が放り込んで泣かせるっていうのが定番だったからね。
それひどいな。それひどいな。
そんな雰囲気でしたよ、クラスの中。
そんなひどいやつだったんですね。
俺はやってないよ。俺はやってない。俺ね、一回ね、女の子が男の子、そういういじめっ子たちの連中とかにこう筆箱か何かを取り上げられたのを取り返して、男の中でこうヒューヒューヒューヒュー言われたっていう苦い思い出がありまして、うん、それ以降ね、目立つことしなくなったからね。うん、こう避けるようになった、そういう上手い、うまくこうスッとそういう場所は、あ、ここで俺が低下していればやめとこうっていう、そう、幼児期のいろんな経験っていうのは、ね、いろんなトラウマを生むんですよ。
で、それ未だに尾引いてんだね、きっとね。
どういうこと？
わかんないけど。
未だにはないと思うけど。
今そんなことしたらもうただの最低な人です
よ。
男な関係なく。
バレンタインね、ほらよくいろんなところでネタになるじゃんよ。こうバレンタインなんかクソくらいだよみたいなさ、話も出るしさ、毎回ツイッターとかいろんなもん見てると、うちらの音楽仲間でも、もうゆるぞうくんとかさ、クリスマスやらこうね、バレンタイン
の、ね、あの子は言いそうだね。
あの子は言いますからね。ピスタチオとかどうなんだろうね。
ね、まあそのうちパッタリ言わなくなる日を夢見て、うん、願って。
ヨネちゃんそういう苦い思い出ないの？
俺？
あ、苦い、いや甘い思い出でもいいけど。
あ、甘い思い出あったら聞きたいな。
甘い思い出か。うん、どうなんだろうな。でもね、うん、小学校っていうかもう幼稚園に入る前ぐらいからの幼なじみの女の子、同級生の子がいて、うん、で、まあずっと同じマンション、俺がマンションに引っ越してきて。うん、 でその時のマンションで同じ住んでた、まあ、2階下ぐらいの人かな、うん、まあそうそう、でずっと遊んでて、うん、やっぱその男女のさっきの話じゃないけど男女敵対の中でもうそのことだけは別にそういうこともなく、
あの幼馴染っていうまた別枠なのかな、
そうなのかもしれない、
うーん、
そのことは別にそういう敵対とかなくもうほんとずっと仲良くて、で小学校5年生の時に同じクラスになってるんですよ、その時まで同じじゃなくて仲が良かったんだけど、でまあでも別にその同じクラスになってもその接し方はまああんまり変わらずみたいなんだけど、うん、でもバレンタインのチョコレートを今までもらわなかったのよ、それまで。
その子が単純に周りにはもうあげてなかったとか
あげたのかもしんないけど分かんないけど、うん、俺はなんかもらった記憶があんまりないんだけど、ほうほうほう、多分もらってなかったと思うんだ、うん、でまあ手作りではなかったんだけど、うん、最後のその最後っていう話は、まあ、後でするとして、うん、まあその5年生の時に初めてその子からチョコをもらった時はちょっとドキドキっとしたね。
おいい話じゃないですか。
ただその5年生の時に引っ越しをしてしまいまして、
うん、あら
そうそうそう、でまあ俺も照れくさかったからね結局もらってもね、うん、お返しはねその親ぐるみでも仲良かったんですよ。
ほうほうほうほう。
だから多分親がね渡してくれちゃったんだろうね、俺が直接渡すんじゃなくて向こうは直接渡してくれたんだけど、
あ
ーそう、
なんかわかるわ。
そうそう、でも後で、うんうん、渡せなくてごめんみたいなことを言ったと思うんだよな。
うん、
へえ。そうそうそうそう、
そんなことがあったんだ、うん、
そんな。
ただ別にだからってその子のことが好きだったわけではなかったんだけどね。
でも好きだったんだよね、
まあ、ちょっと、ね、あの女の子からもらったっていうのがちょっと嬉しかったっていうのがあってドキドキってなったんだけど、うん、
そうね、そういうのを素直に受け止められる子とかっていいね。
うん、
うん、俺歪んでたんだな多分、うん、歪んでたっていうか単純に照れくさかったんだよねやっぱり。
なるほど、ね、
いやー照れくさいよ、うん、俺だってその時もらった時も結構照れくさかったもん、うん、
そうなんだ、うん、
そうそうそうそう、
でもやっぱり、ま
あ、
ね、
なんだかんだあのちらほら学ぶ機会はずっとあったのよ。あの基本的に面倒見良かったんで近所の女の子、下の年下の女の子とかとまとめて遊んだりとかっていうのがあったんで、昔からそうだね、あの 同級よりか上か下にモテるっていうのは昔からそう。あと彼氏持ちにモテるっていう。
おお、厄介だな。
人畜無害なんだよ
多分ね、うん、だからあのチョコあげるよとかってくれるんだけど、うん、お前明確に彼氏いるよねとかっていうやつが結構多い、
うんうんうん、いらないのしんちゃんこれ、いやいやもらうからって感じでしょ。
そうそうそうそうい
やいやくれるって言うのももらっとくよって感じ、
ね、
う
ん、その頃はもう厨房ぐらいだったんでね、余裕で、マジマジくれんの、あがとうあがとうみたいな、
うん、
でもね、リチにちゃんとお返しもねちゃんとするわけじゃないですか、うん、手作りチョコとかってもらうわけじゃないですか。でも手作りチョコもらうんだけど明らかにお前それ本命に対して作った手作りチョコのあまりを配ってるよね。
形が悪くなって、ま
あ、そうそうそう、あの表面がデコボコしますけどこれ、これこういうチョコじゃないよね、うん、結果的な失敗作だよね、で手作りってくれるわけだよね、うん、ってことは、原価で考えれば相当安いよねこれっていう部分も考えつつも一生懸命あのちゃんとねお小遣いの中からこうホワイトデーを返すっていう律儀に、うん、
あるね、
うん、ね、男ってバカだね。
まあ世の女性人どもは今準備を着々と進めてるのかどうかわかんないですけど、まあ今そういう風習があんまりなくなってきてるけどね。
まあね、
本命だろなんだろっていうのはね、う
ん、ね、だからなんかつまんないよね今の人たち。
まあ男からしてみたらつまんないね。
そうね、見る気がないしな。
男からしてみたらね。
男の子からもそうだし、うん、女の子だってつまんないよね。
だからもう、あ、なんかもうまた勝手になんか楽しくやるんでしょみたいな。
でも
いいよ別にもうのけものでもみたいな。
でもさ、全員が全員そうじゃないと思う。
未だにやっぱりそういう
やってる人いんのかね。
ドキドキしながら作ってる子だっているはず。
でもアナさんの時とかってそのまあガキンチョの頃とかさ、うん、学生時代とかさ、うん、やっぱり割とガチで本命チョコとか作ってたじゃないでしょ。
そうそう、だから本当に好きな子、
う
ん、何それ。
そういう時代だもんね、
私は純粋だったっていうことよ、う
ん、ああなるほどね。
いやだから周りにもいたよ、そうやってあの義理チョコとかもう言ってた時代だったから、うんうん、義理チョコでこうなんかいっぱい袋いっぱいに買ってきたり作ったりとかしてるやついたりしたよ。でも私はそれを横目にバカじゃないと思って だってこれは、
え、ギリチョコでも手作りなの？
手作りしてる子もいたよ。
うん、いるいるいる。
だって、
へえ、
うん。それでいたけど、だからそうやってみんなの分がばって作って、友チョコとかね、うん、やってたけど、でも私それがあんまりなんかつまんない気がして、うん、私は好きな人にだけあげようって作ってた。ピュアだったね。
だったのね。過去形かよ。
え、だって今は本当に好きな人にだけはあげられないんじゃないかさ。
え、ああ、そういろんなしがらみとかもあったりとかってこと？
う
ん、
そうそうそう
そう。
うん、
そうだね。
とかさ、だってさ、本当はね。
だ、本当に好きな人だけしかあげちゃいけないってなったら、フルパワーで作るわけだよね。
そうだね、きっとね。
きっと。
もうそういうルールにしない？
ね、そういいよね。その
そういうルールにしようよ。
一人にしかあげちゃいけない。
すげえ楽だよ。
一人にしかあげちゃいけない。
そう、あげる方ももらう方もすげえ楽だし、すげえ嬉しいし。
すげえお金かかんないし。
ねえ、いいじゃん、その方がね。
ねえ、そういった
方がいい。そうなるともう僕決定なんだけど、
ね。結婚してる人はそうだよな。じゃなきゃまずいよね。
逆に、じゃないところから来たらすごいことになる、ね。
どうしよう、どうしよう、
これ。どうしようってなる
よね。で、だから、そこは、何個か来た中から、うん、自分のいい人を一人だけ選んでホワイトデーにお返しする
っていうことだよね。俺どうしたらいい
の？それはさ、女の子の方からすると1ヶ月間の執行猶予期間なわけでしょ。
そうそうそう、
きっつい、それ
きついね。寝れないよ。
それはその2月の14日のためにさ、フルパワーで費やしてきたものをさ、うん、ポーンと上げて返事待ちの状態、もうだから受験だよね。
そう、
すごいね。合格発表みたいな。
そう、え、でも別にほら結婚しててもほら他の人を気持ちだけは選んでもいいみたいなさ。
うわ、それもまたすごいね。
ない、ダメそれ。
それ私にくれないのみたいな。
そうそう、
それさ、
あと誰にあげたのよ。
でもな、うちそっちのタイプだな。
あー、わかる。あんたそっちのタイプだな。
だってうちさ、誕生日のプレゼントもくれなかったしさ。
むしろ俺とかさ、あのクロスクの相棒のヒデオとかさの方が単品であげてるよね、あれだけ。
いいじゃん。
あのね、毎年に毎年やってるんですよ。前も話したかもしれないけど、アンナさんと私と、あと俺と一緒にクロスクルーっていうのをやってた教科の友達のね、ヒデオくんっていうのと、あと、まあ音楽仲間とか、まあ昔からの馴染みの仲間、何人かとかあって、いつも誕生日とかに集まって、こうプレゼントの交換じゃないけど、あげたりとかっていうのをやってて、ここ最近ずっとやってるもんね、そういうの。
うん。
なんかそういう。
ここ最近？
うん。
い
や。いや、あいつら加わってからはここ最近
で、だから
そのヒデオと俺とアンナさんの3人だったらもう10年ぐらいやってるから、そんなこと。
ね、そんなね。
そう、わざわざね、買いに行くんですよ、夜中とかに。
お
そう、あの、あげるやつにバレないように、
そういうことか。
え、いつ買いに行ったのみたいな感じで、えみたいな。
あんときか、そういうなんか用事があるって言ってたっけ、お前みたいなね。
そうそうそう、そういうことか。本当にそのいつ買いに行ったのっていうような時に買うわけね。
そう。
そこまでしない。もう分かってっからいいんだけどね。普通に買いに行ってくるわ、
ね。そうだよね。
もう分かってんだから。だっていついつに誕生日会やるかっていう話になってるんだからさ。
うん、でもね、でも私いつもそれ思うけど、うん、ちょっとドキドキするんだよ。あのバレないように言ってるとかさ、あとは自分がもらう側で。あれいつ買いに行ってんのかなとかってなんかちょっと思ったりとか、
ちょっとね、
ちょっとドキドキしたりとか、え、何が来るのかなとかさ、自分で選ぶときもさ、え、何するねね、どうする今年みたいなさ、そういう会話とかが
結構ね、ガチなん
よ。ちょっと面白いな。
だから本当にこうこれの方がいいんじゃねとかっていうのをガチで選んでるから、
そう、
楽しいんだよね。
だからちょっとね、楽しい、
うん、じゃあそんな楽しいことしてくれる
人たちがいるんだったら、そういうノリで、
まあいるんだけど、でもほらやっぱりさ、それはそれでさ楽しみなわけじゃん。でもほらやっぱほらさ、旦那だよ、
うん、そうね、
とかさ、いや私でもね、うちに下の子供はくれるよ、うんう
ん、ああ、
タクは必ずくれる、
やつがいる、そうだ、
タクちゃんは、お誕生日のプレゼント、母の日、うん、あとクリスマスプレゼントで、去年はね、うん、自分の誕生日に逆プレ、
これ逆プレっていうものがあるの、
わかんないけど、
突然そういう状況だった、誕生日にプレゼントあげる、
そう、あのプレゼントあげるっていうか、今まで産んで育ててくれてありがとうって言ってくれたの。
それは泣けるね。
びっくりした、うん、それ全然買いに行ってるの知らなくて、うんうん、びっくりした。
すごいね、俺絶対できない、うん、俺絶対できない。
そうだけどね、なんか
おかんごめん、俺絶対できない。多分ね、まあ、聞くと思うんだ。うん、ごめんおかん、ちょっとできないわ。
おかん、世の中にはそういう子供もいるんだ、うん、みたいな。
すごいね。
でも
びっくりした。
俺も割とあげてる方だね、親に。
そうだね、うん、あのお母さんのお誕生日でも、まあお母さんね、若い時にさ、お父さんいなくなっちゃったからっていうのもあるから、ね、お母さん一人でっていうのもあるから、か
よく親を連れて福島にね、その親の実家の墓参りに連れてったりとかっていうのもなんかね、あの罪滅ぼしなんですよ。散々好き放題やってきたんで、それぐらいじゃなきゃ場所当たるよねっていう感じ。うん、
なるほどね、うん、そういうのもあるも
んね、まあ、そんなこんなだね、いろいろだね、
エルマーの
これを聞け
ってことで、今回、紹介するのは、まあうちらとも仲のいい
リテイクでございます。
はい、よろしくお願いします。リテイクから新曲が届きました。
おお、素晴らしい、う
ん、新曲届いて、新曲作ったんで、あのぜひ流してくれと、リキちゃんからメールが
来ましたよ、
来ましたんで、流させていただきたいと思います。新曲雪という曲ですね。まず先聞いてもらえますか。
はい、
そうです。
はい、じゃあ聞いてください、リテイクで雪。
白いコートの肩に降り積もる
雪をその手が払ってくれた。その先にあなたの姿見えなくても、忘れていくね、忘れないわ、さようなら。子供の雪は滲んでに踊れた。
はい、聴いていただきました。
はい、結構かっこいいよね。
うん、
雪っていうタイトルだからもっとバラードチック
だと思ってたんだよ。あ、そうね。俺もそうだったの。普通に流したらおおおおおおなんか出ていく節じゃないけどさ、リキちゃんたちの持ってる雰囲気がこうボンとギュッと詰まった感じの、
ね、ボンとギュッと、
うん、ボンキュッボンな感じの、
ボンな感じの、どういう感じだ、
そんな感じ。え、そうなの、うん、あ、いろいろなんか聞きたかった。
そうね、エピソードトークみたいな。
そうそう、
そうなんだよ。それでだからこの曲のさ、うん、なんかさ、ジャケット、
はいはい、
お、
写真撮りに行くんですよ。
ありましたね、話が、う
ん、
らしいっすよ。いい
この曲のイメージにぴったりのこの写真をね、ガッとこの安野さんの腕でも、
しかもさ、今月の終わりの方にさ、長野まで行くんだけど
撮影しに、
撮影しに、
ね、まあ僕基本的になんだ、お金かかんない体制で行きたいなと思う。
極力お金をかけずに頑張って
頑張っていきたいなっていう。
頑張って頑張って、どこまでお金をかけずに楽しめるか頑張ってい
き
た
いです
ね。ね、ただ呼ばれたわけですから。
そうですよ。それ
呼んでくれた
人は。違う、だって行きたいって言ったじゃん。え、聞いたら来るって言ったら。
あ、面白そうだねと言いました。
だから、あ、じゃあおいでよって。
まあでも面白い方なんでね、私も一応に行ってきますけど、
頑張って
行ってくるんで、仲いいし、うん、そうですね、新曲って形でいただいて、で聴いてみて、でこの曲を作るのにもう長くレコーディングを続けてたみたいですね、リティックさんたちも。そうなんだ、うん、やっぱりなんだろう、前にまあ何回かね流したこともあるし、でうちらの、うちらとか俺のほら、主催したっていうか、あの明日っていうチャリティー CD の方にもリキちゃん参加してくれてたけど、うん、なんていうかな、やっぱり曲とか声とか歌とかギターにも全部出てくるんだろうけど、こう骨太というか男らしいっていうか、そういったのがで男らしいんだけど、なんかちょっとこう弱さも秘めてるみたいな部分っていう、うん、彼の人間性っていうのがね、うまく出てるっていうか、いい風に感じるなっていうのがあって、
ね、
うん、
俺は
結構好きですね、
うん、なんか男の艶っぽさって感じ。
ああ、色気ですか。
あ、なるほどね、うん、ああ、わかるな、
わかる、うん、なんかそんな感じがしたんですけど、
うん、あれだよね、甲斐義博さんとかさ、
うん、
ああいう人たち持つ雰囲気っていうのかな、イメージというとちょっと違う、長渕剛さんだったりとかさ、
まあ、
でもなんか路線はそういう感じ、
まあ、の路線だよね、うんうん、だから別に V 系なわけではもちろんないしさ、うん、なよっとした感じもないしさ、
変にカッコつけてるわけではなく、うん、みたいな、自分らしさをガーン出してるみたいな、
うん、
だから俺のことを分かるやつだけついてくりゃいいさ、その代わりついてきたやつは大事にするぜみたいな、そういう雰囲気を感じるんだな、あの子、あの子、あの子じゃねえ、あの子じゃねえ、
プンプンとか
あんなためって年下だからさ。
まあね、まあ、そんなリテイクを皆さんもぜひ
チェックしていただければ、ね、でそうですね、彼らもあのレコーディングとかが、ね、終わって、これで、うん、CD の方もね、アンナさんがジャケット取ったりとかっていう作業が終われば、多分ライブ活動をまた再開してね、うん、やっていくと思いますん です、ね、多分エルマーしかり、俺のピンしかり、
うん、
対バンすることもあるとは思いますんで、ぜひそこら辺もチェックしていただければと、
うん、ですね、
思っております。
はい
はい、
はい
はい、ということでエンディングでございますけれども、エルマンもライブが、 ありますが、その前に一旦私もソロがあるんですね。うん、
そうなの、
はい、うん、3月の3日、私、竹永慎二がソロで、下北沢アーティストで。そう、下北沢アーティストというライブバーでやらせていただきます。ひな祭り
ってことでしょ。
ひな祭りだね、の日曜日ですよ、今回は、
はい、女の子の日、女の子になっちゃう日。
俺が、
はあ、いいかもね。女装してる
絶対嫌だ。
見たくね
え。やりたくねえし。
まあおひな様の日にちなんで、おひな様の、あのプレゼントでも用意しましょう。
まあ、お姫様の歌もいっぱい歌ってくれると思いますよ。
そうだね。1個ぐらいは歌うよね、きっと。
お姫様。てかごめんごめん、お姫様の歌、俺もともとオリジナルと思ってないけど。
いやいやいやいや。じゃあカバーでいい。
で、エルマーのライブがですね、4月の27、下北沢モザイク、毎度毎度おなじみの、医師率いる CSS さんですね、のイベントに参加させていただきます。そして今回その、イベントに出る方々が、まあ、
まあ僕らとよく交流を持ってます。
あの方々が多いので、そこら辺はね、CSS のホームページに褒めていただければ、多分そのうち告知されると思いますので、ぜひご覧くださいな。本当におーっていうメンバーが揃ってますんで。
そう
で、単純に出るうちらも楽しみですね。
そうですよ。
はい、で、今回も、うん、前回のロックスと同じく完全アコースティックバージョンで、
なので、
出ますので、うん、ので
ね、
ぜひ。
いろんな感じのね、ライブを見れると思うんで。
はい。うん、ぜひ、いらしていただければと思います。
そう思いますよ。
こんな感じかな、今決まってんの。あともしかしたら4月の頭にまた俺ソロが入るかもしれないけど、うん、そこら辺な感じなんで。
はい。
はい、ぜひぜひ、
今回はぜひぜひ皆さん来てください。
まずその4月の27って言ったっけ俺今。
そう
で、ね、
4月27、
下北沢、下北沢モザイクですね、こちらの方にぜひお越しくださいという形で、
はい、
はい、さあ、最近月一更新になってるエルマの冒険ですけれども、
はい、
ね、なかなかスケジュール、
ね、お互いやっぱ
厳しくなってきましたが、
大事なもので、
はい、ですがね、まあ時こんな感じでダラダラとまたエルマンもやっていきますし、ソロもやっていきますし、最後まで聞いていただければありがたいです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ今回はこんな感じでよろしいでしょうか。は
い、いいですよ。
いいですよ。
では一番最後にね、久しぶりなんでエルマの曲を聴いていただきたいと思います。はい、1月の頭にやったライブ音源なんですけれども、はい、そこからうちらのバラとクローバーを聞いていただいてお別れになります。またじゃあ次回の配信を楽しみにということで、さよなら。
おやすみなさい。夢のようだと笑われたり
寂しさを残し涙こらえたくて、こんなにもこんなにも君を愛しているのに、いつまでもあなたしゃぐあなたの夢が何よりも好きだった、願い叫ぶ私も同じ気持ちを、でもそれが辛くて。